イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
振動中。
今ラジオ的には全く問題ないスタートの切り方をしたんですが、はいはい、YouTube の動画的には、はい、今何やら不思議な科学実験が行われているようなものがアップになって映っております。
そうなんですよ、
はい、ということで今日はどの町にお邪魔しに来ましたか。はい、
今週から大気町にお邪魔しているんですが。
なるほど。大気町で私たちは一体何をやることになるんでしょうか。
そうですね、
科学実験でもやりますか、
やりますか、
なんでしょうか ね、 これね、ということで、観光案内人はこの方です。
はい、ようこそ大気圏に突入いただきましてありがとうございます。大気町地域活性化協議会の山添です。こんにちは。
よろしくお願いします。
見
てください、これが言いたいだけ。
これね、はい、大気町の大気で大気圏突入、は
い、まあ、ということで、大気町にお邪魔してまいりました。
ようこそです、
ね、改めて大気町どんな町かざっと教えてください。
はい、大気町はですね、三重県の中南部にありまして、もともと旧大宮町とそれから紀勢町から大内山村が合併して10年前に合併してできた町なんですね。 90% があの森林、そして熊野灘沿岸の錦の海、そして日本一に何度もなったことがある宮川やその支流の大内山川と、本当にあの自然の恵みがいっぱいの町です。
さあ、その大気圏突入した私たち厚襟に、どうやら今回山添さんが提案したい旅のテーマがあると。
そうなんです。美女お二人に、
はい、美女お二人に
そこ非常に強調していただきましたが、はい、あの美人の街大気で身も心も、はい、綺麗になって帰っていただく美容ツーリズムを体験していただきたいと思っております。
美容ツーリズム、
美と健康と癒しがテーマの体験プログラムなので、今回大気町であのいろんな体験をしていただいて、綺麗になって、そして癒されて帰っていただきたいなと思っています。
なのにもかかわらずですよ、はい、いきなりなんかあの科学実験みたいな装置をパンと目の前に持ってこられてもさっぱりわかります。
ただ、
ねえ、これすごい、でもいい香りがします。
はい、こちらですね、アロマの蒸留器なんですね。
お、
はい、こちらです。水蒸気蒸留法というような、ハーブをですね、ハーブとか植物を精油とそれから芳香蒸留水っていうのに分離する機械なんですけれども、大気町には実はそのハーブを作られている農園とか、大気町のヒノキとか杉とか、まあ、そういった自然にあるものも使って、まあ、お茶とかもですね、使って、実際にこういった、精油と芳香蒸留水に分離する体験をして、それで抽出されたオイルやウォーターを使って実際に化粧品とかですね、それからクラフト体験をしていただこう、そして食の体験ということで、これらのハーブとかを使った、スイーツとそれからハーブティーを楽しんでいただこうという体験になっています。
いやー、大満足じゃないの。
いや、そうでしょう。いや、私はアロマ大好きなので、そう、ね、すごい楽しみですけども、ね、アロマ体験ってよく聞くんですけどね、大体、うん、はい、なんかみんなで口あのにつけるリップを作りましょうとか ね、
そうですね、
オイルを使ってマッサージしてもらいましょうは分かるんですけど、
そのオイル自体も大気のものを使う
ってことですよね。がっつりやるのは聞いたことない。
え、エリカさんアロマ好きですけど、うん、こういうのは見たことない。
初めてです。あ、間近であの教科書上の話でした。
あ、
ということで今グツグツグツグツの、はい、言ってますね。
あの実際今日使っているのはラベンダーなんですけれども、ちょうどですね水蒸気が上がってきたところですね。は
い、これね、あのまずすごい簡単に言いますと、すんごいでっかいワインの瓶を思い浮かべてください。うんうんうん、そこの中に結構な量のお水とラベンダーの、あのお花が入ってるわけです ね、 はい、でそれをまずグツグツコンロで沸かすんです。あとはそれに上がってきた水蒸気が、いろん な、 なんだ通路をたどって、で冷やされて落ちてくるときにオイルと水分になるんですよ。はい、これがうまいこと分かれてる。
はい、分離してますね。
上の方にもう早速ちょっと
オイルが浮かんでますね。わ、すごいすごい、こうやって分離されるんだ。これすごい。で今日はですね、これをどうしていたらいいんですか、私たち
ずっと見て
る。これをですね、大体あの抽出するまでに40分から1時間ぐらいかかるので、はい、その間ですね、皆さんにはハーブのこちらの、ラベンダーを使ったシフォンケーキと、それからレモングラスの、はい、大気町さんのハーブティーを ちょっと召し上がっていただこうかなと思います。
そっち得意、
そっち得意が満たされた頃にあのオイルが出来上がってるんじゃないかなと。
なるほど、
あ、運ばれてきましたのは、こちらが
大紀町さんのレモングラスのハーブティーです。
ハーブティー、
はーい、じゃあちょっと3分お待ちください。
はい、
こちらのスイーツはですね、同じく大紀町さんのラベンダーを使ったシフォンケーキと、それからクッキーです。召し上がってみてください。ラベンダーっていうと本当になんかこう皆さん好き嫌いあるかもしれないんですけど、主張しすぎてないというか、ほんのりとラベンダーの香りがする、お味がするって感じですね。
じゃあいただきます。
いただきます。
はい、
色はなんかラベンダーって紫のイメージですけども、うん、実際にシフォンケーキに乗ると緑色、グリーンの綺麗な色ですね。
そうですね、
うん、
いただきます。
いかがですか。ラベンダ
ー、でもそんなに主張してないですよね。
ラベンダーの香りがするのにシフォンケーキ美味しい、
うん、
わ、これ絶妙な感じだね、うん、
すごい合ってますね。
合ってるよね、うん、香りだけ鼻にいい感じで抜けるんですけど、うん、味はそんなラベンダーじゃないんですよ、うん、だからいいんですよ ね、
そ う、 ね、そうかもしれないです、うん、食べるためにちょっと癒されませんか、うん、ラベンダーの香りで。
ラベンダーってどんな効能があるんですか。
基本的には一般的に知られているのはリラックス効果と、あと、まあ、幽眠効果、安眠を誘うということですね。幽眠効果があると言われてますね。
クッキーがすごい美味しいですよ、ね、もう私いただいてますけど、
うん、どうですか。
ほろほろ、
ちょっとサクサク感のあるクッキーですよね、
うん、めちゃくちゃ美味しい。なんかほろほろクッキーってあるじゃないですか、うん、
はい、その系統ですよね。
めっちゃ美味しい、
サクサク、ほろほろ、とろとろみたいな感じ、
の味はしますよね。
もちろんです、
はい、これは新商品なんです。
そうなんですか、
はい、今まであったラベンダーのクッキーは本当に普通 の、 あのクッキーだったんですけど、こういった食感の新しく、このアトリエトミカさんっていうハーブ農園と、それからこういったお菓子を製造されてらっしゃるところが新商品として作られたものなんです。
うん、香ばしい焼き目の感じとラベンダーがいいよね、バランスがすごい。でちょうどいい頃に砂時計が落ちました。
はい、ちょうど3分経ちましたので、はい、どうぞハーブティーのレモングラスですね、はい、召し上がってみてください。
またね、このガラスの器というのが ね、
そうですね、中のね、うん、ハーブがやっぱり見えるの で、 で色もあのハーブティーによって全然違いますから、うん、今日はレモングラスのちょっと薄いグリーンですね。
めちゃくちゃ綺麗な色、
ね、
こんなね綺麗な色のレモングラスのハーブティーってそうないですよ。
あ、
やっぱ大体加工されたものというか。
そうです ね、 ね、これはもう本当に完全に無農薬のオーガニックのハーブ で、 ー、はい、しかもまあ国産なので、あんまりこう何ですかね、くどくないっていうか、う本当に主張しすぎず、あのまろやかで、どなたでもあの嫌味がなく召し上がっていただけるのがやっぱり強みかな、国産のハーブティーのって気がしますね。しかも大紀町のこの綺麗な水とか空気の中で育てられたハーブなので、
いい香り、落ち着く。
あのレモングラスって分かりやすく言うとレモンの香りします
そうですね、はい、でもそんなにこうきつくなく、
そう、あの私レモンですけどどうみたいな香りじゃない、
レモンですみたいな奥ゆかしい感じ。
もちろんレモングラスってことなので、うん、まあいいです、早く飲んでください。
葉っぱですけどね。
そうなの、葉っぱなんでね。
あ、どうですか。
あ、爽やかやね、なんかスーッとする口の中、
すっごい品のいいハーブティーですよ、うん、
いや美味しいわ。
なんか浄化されるね、
うん、優雅な時間を過ごしてるって感じがしますね、すごくね。
まあ、都会の中で召し上がっていただくのもいいんですけど、うん、本当にこれを作ってるこの自然の中で体験の一つとして、はい、これも楽しんでいただきたいなと思います。
うん、あ、美味しいわこれ、うん、さあじゃあ、
はい、
オイルを作ってたので ね、
はい、
あちらの方どうなってますかね。はい、ということで、うん、見事ラベンダーのエッセンシャルオイルができた模様でございます。
うん、はい、
結構できてますよね。
結構な量できてますよ。
うん、上積みというかですね、分離して上にあの溜まっているのがオイルなので、まだちょっと水が芳香蒸留水が下の方に残ってますので、はい、こちらの
細い先が細いスポイドで、
はい、めっちゃなんか針みたいな、ちょっと太めの針みたいな、ね、
チーズ太郎かみたいな、
の先のスポイドですね。
そうですね、あのこちらのスポイドで上積みのオイルを取っていただく感じですね。
取っていただくってことは参加者である私たちが取るということですね。
もちろんです、これ体験です。体験ですから、
やってもらえるんかと思った。
体験していただきます。はい、
細かい作業、じゃあどうぞ。
やらんのんかい。
傾けてここだけをすればいいってことだね。水とオイル色が違いますね、ちょっと若干緑がかってるところがオイル。
今回もウォーターがメインで、あのクレーパックを作りますので、別に混じってても全然問題ないです。
だってその他には体験のなんかコースというかプログラムの中にはどんなものを作ることができますか？
化粧水とか、あと練り香水とかですね、それからバスソルト、それからマッサージオイルみたいなトリートメント用のオイルですね。なるほど。それからクラフト体験としてはアロマのキャンドル作り、あとバンドルと言われている、あとポプリのようなものを、はい、集めたものですね。
おあつさんは慎重に結構な量のオイルを抽出してますよ。だいたいどれぐらい取れました？
だいたいそうですね、これ3ミリリットルぐらいですかね。
じゃあ早速作りましょう。
はい、はい、じゃあですね、クレーパックを作っていただくので、はい、今回ですねクレーパックの、元になるカオリンという、はい、天然のクレンジングクレーをですね、はい、まずベースに、使います。
簡単に言うと泥です。
泥、うん、泥パック、
泥なので、はい、こちらのですね、はい、容器の方にこのクレーをですね小さじ1、このスプーン1杯ですね、すり切り入れていただいていいですか？
はい、すり切り、
すり切り、
はい、
そこにですね、はい、フローラルウォーターをこちらの今度はもうちょっと大きい口のスポイドで入れていただきます。は
い、ちょっと足していったらいいですか？
そうですね、
すごいなんかもうアリエッティの世界だよ、やってる感じがね、ちっちゃい世界ですけど、でもこれでね、うまくラベンダークレイができると。私もできたよ。
早いですね。適当じゃないですか？ちゃんとうまくできました？
うん、だってやっぱ暑さの後だから、まあまあ容量よくできちゃった。
すごい早かったですね。雑というか。
正解。あ、でもエリコさんオイル入れてないんじゃない？
オイル一滴入れてください。
は
い、
あ、忘れてた。オイル入れるの。
素敵、はい、ポチッと出ます。はい、
あーです。おー、すっごい匂いする。やっぱこれね、自然のハーブでしか出せない香りですよ。
そうですか、出来たてだし。
ねえ、出来たてだし。
で最後にこの作られた日付をですね書いといていただくのが体験の終了まで の、はい、工程なんですが、はいはい、まあ、今日はクレーパックなのでもう今日中に使っていただきたいので、はい、なので、まあ、あのいらないっちゃいらないんですけど、
あの保存料が、ね、入ってない本当に天然のものですから ね、 ね、うん、ということで山添さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい楽しかったです。うん、なんかさ、あの鼻からも見た目からも、うん、こういう実際の体験を通してでも、うん、こういう作業ってあんまやらないじゃん。
そうですね、新鮮だし、うん、なんか心も生き生きするしみたいな、
う
ん、
いやすごくいい体験ができました。どうもありがとうございました。イオンモール明和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方にご登場いただきます。
109シネマズ明和より来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。お願いします。伊沢さん、今週末公開の映画を教えてください。
はい、海よりもまだ深く、是枝監督の作品、5月21日土曜日公開となります。是枝監督の作品は結構後々こう考えさせられることが残りますよね。
是枝さんといえば、海町ダイアリーとか、
あー、そうですね、歩いても歩いても、 あとそして父になる、
そうだ
そうだ、いろいろ考えさせられるでしょ。そうですね、最後すっきりズバッと終わらないんですよね。
そうですね、
でもこれからどうなっていくんだろう、この人の人生はみたいな感じを残したお話になるんですけど、
じわじわ後からね、
そう、今回もそうなんですよ。今回もじわじわきますよ。
そうですか、
はい、今回の作品のですね主役、阿部寛さんなんですけども、うん、叶わない夢ばかり追い続けて、うん、家族を顧みなかったために牧陽子さん演じる妻と息子に愛想を尽かされるという役を演じております。はい、亮太なんですが、はい、そんなダメ大人の亮太 を見守るキキキリンさん、お母さんなんですね、はい、が思い描いた絵、未来とは違う今を生きる、なりたかった大人になれなかった大人たちという物語、うん、よくありがちですよね、やっぱ夢はありますけども、うん、いつの間にか大人になっちゃって、はい、いつ夢を叶えればいいんだろう、
そうだね、う
ん、と夢を叶えた2人に言う話ではないですが、
いやいやいや、いやまだ旅の途中です、
旅の途中です、
旅の途中ですか、まだまだ、私、ね、夢が見つかりません
でもなんか夢がなくても楽しそうに生きてるんです、ね、それはそれでいいのかなって、
ね、毎日がね、うん、ですね、はい、これね、キキキリンさん演じる母のヨシコなんですが、うん、このヨシコが暮らす、まあ、ありふれた団地ですよね、ありふれた団地、うん、この団地は是枝監督が昔住んでたそうなんですよ、
実際住んでた団地を使って
まだ残ってるんですね、
はい、思い出の場所なんですかね、
なるほど、またさらにリアリティを追求したようなお話になりそうですね、はいはい、海町ダイアリーやそして父になるなどでおなじみの是枝監督作品、海よりもまだ深く、5月21日明日より公開です、
はい、熱い、
あとは
今ね、まだニューヨークショコラっていうドリンクが売ってるんですよ、まあ儲ける話で申し訳ないんですけども、
は
あ
は
あ、
いいですよ、
ホットなんですよ、ねうんうん、まあ、劇場内ってクーラー効いてくるんで、
そうですね、涼しいもんね、
夏になっていけば逆に室内は冷たくなってくるん で、
そうですよね、
温かい飲み物もありだと思います、で、ニューヨークショコラ、マーシュマロが入っててチョコソースがかかってるココアなんですけども、男性にも女性にも人気、
あ、そうなんですか、
はい、
なるほどね、
いろいろ考えてきてます、450円
で、
はいはい、
ニューヨークショコラも皆さんお飲みください、はい、ということで、はい、伊沢さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
アッツとエリカとみんなのラジオ、はい、今日のアツエリ珍道中が、
はい、大樹町の方にお邪魔いたしまして、
はい、
アロマテラピー、
うん、面白かったですね、
なんか理科の実験みたいだったね、
そうだ
ね、
うんうん、そんななんて言うんだろう、アツさんが多分当初想像してたような、うん、女子っぽい感じではなかったよね、
そうね、
うん、でも後で女子っぽいこともしたんですけどね、
あ、そうそうそうそう、
パックをね作ったりとかしてね、あとは甘いものもいただいて ね、 楽しかったです、さて、うん、この大樹町からですね、今日はプレゼントがあります、
うん、はい、今回体験してきました、はい、アロマを作るというこの体験をペアで一組、はい、プレゼントということで、
はい、
はい、体験券みたいな感じで券を発行させていただきますので、
うんうん、
はい、
1人当たりね結構もう数千円するような体験なんですけども、うんうん、今回はちゃんとハーブティーもショーンケーキも、うん、そして、アロマグッズも作ってプレゼントもあって、
そうです、
体験できるという、うん、この体験チケットをペアで一組の方にプレゼントいたします、はい、欲しいよという方は、はい、お名前、住所、電話番号、番組の感想を書き添えの上、うん、メールでご応募ください、はい、宛先が、
はい、メイはアットマークあつんち .commeiwa@atunti.com までお待ちしております、
はい、このプレゼントの締め切りが、はい、5月23日月曜日深夜0時、うん、夜中の12時までに送ってください、はい、よろしくお願いします。さて、
うん、
こちらも4月8日放送の IPPON グランプリ、
はい、
ちょっと振り返っていきたいと思います、うん、このお題が、
はい、こんな10周年は嫌だ、
はい、ということでいただきました、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
松阪市のまなみんさん、うん、こんな10周年は嫌だ、
はい、
10年一緒に働いているのに職場の仲間に名前を覚えてもらっていない、いつも違う名前で呼ばれたりえ、誰だっけと目の前で聞かれる10年は嫌、
それはちょっと切ないね、
でもある、私これ
え
10年はないけど5年ぐらい名前分からずずっと仕事してたことある、
うん、分からなかった方、
そう、分かんなかった方、どっちかといえば、てか
覚えられんかった
方、10年経っても分かんない人もいる毎日会ってるわけじゃないですか、
ね、あ、そうか ね、 ね、たまに会うとかね、
うん、なんだけどね、
こちらフルールさん、はい、こんな10周年は嫌だ、これ多分10周年のコンサートのお話なんですけど、はい、10周年コンサートに来てくれたのはなんとイケメンくん、会場は全部イケメンくんだらけ、
うん、
本当は嬉しいはずなんだけど興奮してしまいお歌が歌えなくなってしまったという10周年コンサート、
でもイケメンくんに囲まれる、
うんうん、
囲まれて、うん、歌が歌えなくなる気持ちはわかる、
あわわわってなっちゃう、
私だってイケメンと喋るの本当苦手だもん、
あ、そうなんですか、
いや仕事的にはステージ上で、
うんうんうん、そうですね、会う機会ね、
面の方とか散々いじり倒させていただきますけれども、テーブルで一緒にイケメンと座ったら何喋っていいか分からない、
あらま
だからやっぱそこそこの程度の人と喋ってるのが一番
失礼やわそれ。なんかいつもエリカさんに喋ってる人がさあれみたいな
みんなそこそこの程度の人
こらってなるやない。
いやダメなんですよ、イケメンに女性として扱われたらもうダメ、どうしていいか分かんない。
あ、そうっすか。
あわわあわわ
あわわあわ、あ、そんなエリカさんを見てみたいですけどね
意外と可愛いぞ
知らねえよ
続いてよっくん、こんな10周年は嫌だ。
はい、
無人島での10周年、寂しいね。
もう何日だったかも分からへんが無人島やったらカレンダーとかもねないしね。こちらまこちゃんさんです。カップラーメンにお湯を注いで待ち続けて10周いやもうこれ言うないで
っていうかもうそんなことじゃないよね、もう新しい生命がわきわきよね
もう待ってる間にいろんなこと巻き起こってるよね
10周年迎える暁にはもうね
大変なことになってるわ。
確かに、
ね、もう想像したくないぐらいのことがね。
あ、でも我が家はお湯を入れてなくて封も開けてないカップヌードル10周年は迎えそうなやつありますよ。あのガンダム記念かなんか、
記念のやつだからね食べられないみたいな。
そう、そのまんま置いてあるやつありますけどね、あれどうなったんでしょうか。
なんか冷蔵庫に入ってたあの切り餅あるじゃないですか、あれがもう10年かどうかわかんないですけど、だいぶ前から置いてあったやつがあって、持った時点でねパラパラパラパラってこう粉になったことありますよ
それで7周年記念ぐらい、
ね、それぐらいかな
面白いですね、それなかなかできない
だからいろんなもの10周年置いとくとどうなっていくのかっていうね。
面白いですよ ねいろんな周年記念が見られますね
見たくないものばっかりかもしれませんが、
どうでしょうか、はい、やってみてください、はい、気長にね、はい、まあ、なぜこのネタかっていうと、あつさんがデビュー10周年
あ、そうなんです、ありがとうございます。
しっかりその、ね、元ネタの出所を忘れておりましたけれども、
今年ね、
はい、改めてね、
ありがとうございます。
11年目のあつさんにもどうぞご期待ください。
よろしくお願いします。
それではそろそろお別れです、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。